こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日はデータ分析における品質をテーマに、ブレインパッドのデータサイエンティストの川崎さんと中道さん、お二人をお呼びしてお話していこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで早速なんですけど、簡単に自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。川崎さん、お願いします。
あ、はい、じゃあお願いします。はい、白金工業 FM は、初出演ということなんですけども、はい、ブレインパッドに新卒入社して6年目の川崎と言います。で、まあ、やってきたい案件としてはですね、まあ、その品質を考えるきっかけになったのが、物流会社さんのところで、その POC の方で、需要予測のモデルを作って、それをシステム化するっていうフェーズでこう関わらせていただいたので、まあ、そのプロジェクトの中で、結構、品質のレベルがこう変わっていくなっていうところにぶち当たりまして、はい、考えるきっかけになったというところになります。はい、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。あれですよね、川崎さん、二ノ平さんと一緒に本も書いてますよね。新卒1年目とか2年目の時ですかね、これ。
そうですね、もうなんか僕の中でははるか昔の記憶なんですけど、現場で使える Python 深層強化学習入門っていう本を書かせてもらっていて、はい、まあ一章だけなんですけど、
はいはい、
そちらも読んでいただけると嬉しいです。
ちなみにこれ何章をご担当されたんですか？
僕は4章を担当していて、DQN っていう、一番シンプルなというか、シンプルなその深層強化学習のアプローチの解説をさせていただいています。
なるほど。ありがとうございます。せっかくなので、リンク貼っておこうと思います。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。もう一人お呼びしていて、中道さんも自己紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。中道と申します。ブレインパッドは2社目なんですけれども、ブレインパッド入って今4年目になってます。前職は SIR で8年ほどやっておりました。前職の話にはなるんですけど、小さめのシステムではあったんですが、基盤の構築とかアプリ開発から保守運用とかまで、結構上流から下流まで広範囲でやってきて、で、まあ管理も最後の方はしていって、その中でプロジェクトの遂行とか品質担保とか、なんかそこら辺をメインでやってたっていう人間になります。で、その頃に、情報処理技術試験の、IT サービスマネージャーとか、品質系ですね、運用とかそういう系なんですけど、と、あと PMP とか、の資格取得とか含めて、そこら辺で PM 関連なり品質関連とかいう勉強を結構してたので、あとピンボック第6版とか大好きな人間なんですけれども、その辺からちょっと品質はちょっと強いかなと勝手に思っているという人間です。で、あとちょっと珍しいと思うんですけど、かもしれないんですが、データサイエンスの業界とか、まあ、完全未経験からちょっと出会ったサイエンティストとして、入社させてもらってます。で、メンバーから、経験積ましてもらって、なんでしょうね、データの集計とか、本当に基礎的なデータマートを作るところとかから含めて、しっかり最初からやらせてもらって、積ましてもらって、今はちょっと PM やらせてもらってるっていうところになってます。なので、今回はシステムの開発的目線っていうところも含めて、データ分析におけるこう品質観点みたいなところをちょっと語れるといいかなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。いや、私も、中道さんとは案件別なんですけれども、テストの書き方とか、まあデータの、何ですかね、集計とかどう品質担保すればいいんですかねっていうのをご相談させていただいたりとかで、まあちょっと心強いお二人に来てもらって、今日は、はい、話していこうと思います。なんかこの品質を考える活動についてでも話しますか？これ何ですかっていうところから振ってみてもいいですかね。
はい。中道さんからひとまずお話しされます
そうですね。
まとめていただいたんで、はい。
品質を考える会。本当に考える会なので、まだまだ何をしようかっていうところはあるんですけれども、常々品質って何かなってちょっと私は考えることがあるんですが、不安をすごい感じるっていうのは、いろんなデータサイエンティストの方からちょっと相談いただくことが多くてですね。で、結構複数人、そのさんだけじゃなくて、別の案件とかも含めていろいろ話聞くことが、ちょっとこの、3年間、ここの会社に入って、すごい感じて、まあ、話をいただいて、いろいろ感じてきたところで。で、その中で、ブレインパッドって、 すごい面白いのが、今受託分析っていう中で、案件のバリエーションがやっぱりすごい広いなと思うんですね。うん、で、その中で、個々のプロジェクトで、そこまで見てるんすねっていうぐらい、品質の担保の工夫点みたいな、なんかそこら辺を掘れば掘るほど出てくるっていうのが、ちょこちょこその、お話を聞く中で出ていてですね。
ありますね。
で、我々その、品質を考える会っていうのが、そもそもブレインパッドの品質が悪いから考えるっていうわけじゃもちろんなくて、ブレインパッドは、なんか自分で言うのも恥ずかしいんですが、スキル高いんですよ。この品質に対する担保する、まあ、プロ意識というか、その辺をどう担保するかっていうのをすごい工夫をされるっていうところがあるので、なんかそういった知見を、なんでしょうね、わざわざみんなゼロから考えて、行くっていうのはすごいもったいないなと思っているので、こういったノウハウを体系化してって、知識体系みたいなものまでもし作れればいいねっていうのを、川崎さんとちょうどワンオンワンで雑談してるときに、ちょっと盛り上がってきてですね。で、なんか考えていこうよって話でやり始めたのが、きっかけになってます。で、あとは何でしょうね。この今ある、実績、ノウハウみたいなのを、集めて知識体系にするっていう、その、ワンショットみたいなだけじゃなくて、なんか継続的に仕組みを作ってノウハウを貯めていくみたいな、まあ、今後我々がこんな活動しなくても溜まっていくみたいな、仕組みも作れればいいねっていう話もあって、ちょっとやっていこうかっていうところが始まったところになってます。はい。
ありがとうございます。これ、具体的には、なんか、活動ってどういうことやってるんですかね。多分、お二人でコミュニケーション取られつつアウトプット出してるのは、もちろん私も見てるんですけれども。
いや、ほんと、ただ雑談してるだけっていうのが実態なのかもしれないんですけど、ね。まあ、結構、まあ、
はい。
はい、まあ、そうですね。雑談しながら、その中で、まあ、品質に対する考え方だったりとかの、まあ、共有したり、まあ、それを、記事に書き起こしたりして、で、まあ、ブレインパッドの、まあ、データサイエンティストの、まあ、まだ、そんなになんか品質について、自信がないよとか考えきれてないよっていう人に、まあ、役立つような、まあ、アウトプットを出していこうっていう形で一応進んではいますね。はい。
なるほど。ありがとうございます。
そうですね。なんか川崎さんと、話している、まあ、二人だけでっていうのもあれなんでとは思いつつも、一旦、川崎さんの経験も結構やっぱ広いので、広いですよ。聞いてて楽しいですもん。雑談って言いながらも、こういう観点あんすかねみたいなのをずっと二人でなんか話し合っている感じで、で、なんか最近ようやくちょっと体系化しているのが、なんかアウトプットとしても出始めてきたかなっていうところで、ちょうど浅野さんから、なんでしょうね。記事や、社内記事がちょっと見つかってしまって、上げていただいたっていう感じかなと思ってます、ね。はい。
まあ、見つかる前に出せよって話ではあるんです
けど。いや、もっとあれアピールした方がいいですよ、本当に。
それは申し訳ない。
まあ、ここでアピールするわけなんですけれども、そうですね。なんか今、いろんな観点が、こういう観点もあるよね、みたいなお話されてたと思うんですけど、ちょっと自分でこう聞かれたらドキッてしちゃうなって感じなんですけど、そもそもなんか品質って何なんですかねっていうのが、ありまして。いや、まあ、品質って別に完璧に 100% ミスがないことがなんか品質として良いのかっていうと、別にそんなことはないと思っていて、意思決定に正しく活用できたりとか、ビジネス課題の要件とかを満たすかどうかっていうのが、満たしてるかどうかっていうのが品質を担保できてるかどうかっていうのに、その一番上流の話だとなんかそんな感じになるのかなって私は思っているんですけど、ちょっとこれは多分人によって考え方が変わると思うので、品質って何なんですかねっていうのを伺ってみたいです。
そうですね。やっぱ品質って、やっぱ分析における品質って考え方がこう難しいなって思うところがあって、集計可視化レベルでなんか求められるような品質っていうのと、あとはまあ、POC から、まあ、システム化にあたって、なんかその品質のレベルをだんだん上げていかないといけないとか、なんか新しいデータに対しても結果、 まあ、同じような結果を出していかないといけないとなると、まあ、それがなんかちょっとシステム化に近くなってくるんですけど、まあ、だんだんこう、考えないといけないことっていうのが増えてくると思うんですよね。なんで、なんかその二つっていうのは、なんか僕たちの中ではなんか分けた方が、いいかなっていう、話をしていて、まあ、まず、なんか、僕の課題感で言うと、一番最初に、まあ、不安になるのが、この集計結果とかアウトプットって正しいんだろうかみたいなところだと思うんですよね。で、それってあんまり、ちゃんとというか、具体的に言語化できてないっていうのも、なんか一つ問題点としてあって、正しいって言うと結構曖昧な状態なんで、その実装したい処理って、なんかそもそも何なんだとか、正しい状態ってどういう状態だっていうのを、まあ、まず言語化するっていうところからなんか始まるのかなって思うんですよね。で、あとは、その、データサイエンティストの中でよくあるのが、複数の処理をなんか同じクエリとか処理で書いてて、そもそもテストしやすい状態になってないみたいなところもあると思っていて、まずな、そのテストしやすい状態にすることみたいなところと、その何が正しいのかっていうのをなんか言語化するところっていうところからなんかまず始まるんじゃないかなっていう気がします。ちょっとそうですね、その、もともとの処理の品質とは何かっていう話がちょっと逸れる気がするんですけど。
ありがとうございます。なんか一つ目の何をもって正しいとするかっていうのは結構スコープ広げるとプロジェクトマネジメントみたいな話にもつながってくるのかなと思ったんですけど、そういう、なんていうんですかね、結構広い意味ですかね。それとも何をインプットして何をアウトプットすればいいのかっていうのが言語化できてるっていう話なんですかね。
確かにそれで言うと、そうですね、正解は両方っていう形になる。
なるほど。
まあ、まず、プロジェクトマネジメント的な視点で、なんかお客さんにとってどういうアウトプットが出ればいいのかっていうところを、まあ、まず言語化するっていうところがあって、まあ、その中のサブモジュールとして、この集計ではなんか何を出せばいいのかっていうところが、まあ、なんかやっとこう、ブレイクダウンされて、まあ、言語化されていくっていうことなのかなとは思ってますね。
なるほど、なるほど。で、二つ目の、まあ、テーブル分けて、クエリ分けてテスト書きましょうみたいな話なんですけれども、IT 業界のいわゆるテストみたいなのをそのままデータサイエンスのテストに当てはめていいのか、まあ、例えばテスト駆動開発とか、ちょっと端的に言うと過剰な品質になってしまわないかなっていう、まあ、過剰な品質担保を図ってしまわないかなっていうところです。リスクに見合ってない、担保をしてしまう気がしていて、川崎さんとか中道さんが SQL テストとか Python で分析するときの、なんかテストを書くときに気をつけてることとか、まあどういう思想で書いてらっしゃるかとか伺えたら嬉しいなと思います。
なんかそのテストって、まあ品質担保の上でしたくなるんですけど、
はい。
なんかその、やる順序とか優先順位っていうのはなんかあるのかなと僕の中で思っていて、なんかまずは、こうなんかもうテーブルをまず目視しましょうっていうのが、まあデータサイエンティストだったら結構やってるとは思うんですけど、処理の単位で、こう、まあ、目視していきましょうっていうところから、まあ、始まるかなと思っていて、これがなんだかんだ、こう、一番コスパが良いというか、こう、歴戦のデータサイエンティストの人が、こう、口を揃えて言うのが、こう、データをまず見ろみたいな、原点にして頂点なんじゃないかなって思ってるところはあるんですけど、そのテーブルがそもそもなんか意図通りの形になってるのかとか、どういう値が入ってるかとかっていう、まあ、一目で見れることって結構多いんですよね。で、あと、その、データの感覚みたいなのが、なんかこれで結構身につくので、結構、その、後で話すんですけど、ビジネス的な指標の集計だったりとか、まあ可視化でどういう可視化すればいいんじゃないのか、みたいなところが、まあ結構テーブル見ると身につくのかなって思ってますと。で、その、二つ目が、その、さっき、集計で可視化しただけで、大体のことは確認できちゃうじゃんって、言って、言ってたと思うんですけど、まあ、それもなんか一つ正しいことかなと思っていて、その、特に集計可視化自体が最終的なアウトプットになるようなプロジェクトだと、もうビジネス的な指標自体も集計結果とか可視化結果っていうのが、その現場の感覚に結構近いだったら、まあ、それでなんか問題ないってするケースも、まあ、結構あると思うんですよね。まあ、例えば、そのなんか店舗の月当たり売上平均金額みたいなのが、まあ、何円ですとか、ビジネス的に絶対にこうでしょうね。常識的に判断できるものっていうのに落とし込んで確認するっていうのもあると思ってます。で、それがテストする、いわゆるテストするっていう、そのなんかコードを書いて、なんかイエスはノーで判断できるようなものをしないといけないってなるのは、まあなんかそれだけでは気づかないよねっていう種類のバグとか見落としを を、まあ、担保したいってなって初めて、まあ、そこまで行くのかなと思ってます。そうですね。まあ、それの一つの基準というか、まあ、こうなった時には、まあ、絶対テストした方がいいよねって思ってるのは、新しいデータですかね。その、集計対象のデータっていうのが、なんか全部手元にある状態とかだったら、既存のデータに対して集計して、結果して、網羅的に見ればいいんですけど、なんか将来的にこういうデータも来るかもしれないみたいな状態になった時には、もう定型的なテストっていうのをなんか書いた方が良いというか、そうしないと品質を担保できないかなっていう、なんとなくの自分の今基準があります。
今の将来的にっていうのは、例えばなんか、ログデータがそもそも今まで持ってるデータとは全く違うログデータが開発されて、それも分析に使うっていう話なのか、それとも、なんていうんですかね、売上データとかが毎日更新されるので、例えばあるカラムが急にカテゴリー一つ増えるかもしれないとかが、まあ、運用上あり得ると思うんですけど、
はい、
その、手元以外のデータっていうのはどっちのニュアンスで意味されてましたかね、今。
もう定義書が変わるっていうレベルだと、もう間違いなく、新しい仕様に対してテストしないといけないって話になりますし、
はいはい、
そうですね、その手元にないデータで、その、アウトプットのなんか分布が変わるみたいなこともあると思っていて、
まあ、はいはいはい、
そういうケースでもやっぱ必要かなと思います。なんか、まあ、もう一つ、そうですね、その、定期的に実行されるっていうのが、その、一つ、もう一つ基準となるのが、そのデータサイエンティストとか、その、集計を作った人の手を離れて使われるみたいなのも、まあ、その定期的に実行されるときによくある話だと思っていて、
うんうん、
まあ、そういう観点でも、ね、やっぱりなんか求められる品質のレベルが上がるのかなと思います、
ね。はい、まあ、確かに毎日見てるダッシュボードがなんか数字ある日から違うってなったら、意思決定に使えなくなるので、まあそりゃそうですよね、確かに。
なんか今の話も少しウォーターフォールチックな部分の、ウォーターフォールというかシステム開発の試験との違いっていうところもちょっとあって、今目に見えているデータ、だから今時点のデータでデータ分析するためにデータマートを作ったそのデータマートに対する品質担保っていうのと、将来的なデータを見据えた品質担保っていうのは全然流度が違うんです。と思うんです、
はいはいはい、
で今の現時点のデータマートに対するっていう意味合いだと、例えばコードのレベルでよくシステム開発だとホワイトボックステストとか単体テストの中でも境界値の試験とか if 分岐で数値が0以上だったら0未満だったらみたいな分岐があった時とか、うんうん、0の境界値境界値と、まあ、ちょっと上の1とかちょっと下のマイナス1とか、なんかその境界値とその周辺みたいなとかで試験したりするんですけど、例えばもう今目に見えてるデータがもう0以上しかないよって時に、コード上も一応念のため if 分岐で0以上、0未満の時って書くけど、データ上ないんよっていう時って試験しなくていいんですよ、本来は。で、ウォーターフォール的にはそれはちゃんと分岐として、その分岐しているものを書いたコードに対してコードが合ってるかっていうのを見るので、わざわざテストデータを作り込んでまで試験したりするんですよね。
はいはいはい。
そうやって将来見据えてるんですよ。もしかしたら負の値のデータが入ってくるかもしれないみたいな。
うんうんうん。
なのでそういう時って過剰品質になるっていう、その浅野さんのおっしゃってる言い方があってて、それによって試験する流動が変わるんで、例えば単発の分析であればもう0以上しかないからOK ってなって、そもそもコードの分岐チェックとかしなくていいとかよくあるんです。なので、そこら辺で流度変わってくるんで、なんか継続的な運用をするか、直近一発のショットの、分析なのかによっても、こう、品質の考えるレベルが変わってくるっていうところは、持っとくべき視点かなって思いますね。
あ、なるほど。ありがとうございます。そうすると、なんか、今の一発で終わるみたいな話で言うと、みたいな話と、そのポックがそのまま継続して運用に目指すみたいな話があると思うんですけれども、これ別に我々の中では結構共通認識取れてるかなと思うんですけど、クライアントさんからすると結構ポックで使ったものをそのまま運用に載せれるんじゃないのみたいな、そういう考えもあるかなと思っていて、ってなった時に今のって結構そのポック用の品質の担保と運用用の品質担保っていうのが乖離があると思うので、なんかその辺の や、これ話すともう1時間話せる気がしてきたんですけど、なんか、まあ、クライアントへの期待コントロールが大事ですよねっていうのは今ので、はい、今の話はこれで終わりにしようと思いました。はい。僕で使ったものをそのまま運用に載せれるわけじゃないよっていう話ですね。はい。
そうですね。ちょっとだけ話膨らましいですか？終わらせようと。
もう、やってください。
そうですね。ここ、すごい大事というか、ある意味メインコンテンツかもしれない。はい。
さっきの、そもそもの質問から始まった、データの品質っていうような、品質の定義って何ですかみたいな話からこう膨らんでると思うんですけど、品質っていう意味合いだと、もう品質の流動によってこう定義ってすごい変わってきちゃうと思うんで、ただ何ですかね、さっき川崎さんがおっしゃられた何かを定義して、この定義の中で合ってるかっていうのをまずすり合わせなきゃいけないっていう部分があると思うんですけど、それって、よく言う、何でしょうね、要望、要求、要件が違うっていう話がすごいマッチするんですよ。で、要望っていうのはお客さんから出てくる本当にしたいこと、望んでること、目的とかなんですけど、で要求っていう二つ目のやつが、お客さんから自分の中で持ってる要望に沿ったやってほしいことを、具体化して、こっちに、我々、まあ、受ける側だとすると、我々に、おっしゃっていただくこと。まあ、それが要求。で、要件っていうのが、そのいただいた要求に対して我々が、こういうのでいいんですかねみたいなのを確認していくような作業だったりするんで、川崎さんがおっしゃってるようなやつって、その最後の要件に対して、しっかり試験をしていくっていう形になるかなと思うんです。で、そうなると、要件のレベルの中での品質っていう意味合いだと、多分今まで皆さんがイメージできるようなデータマートに対する正しさとか、その辺を、しっかり確認していくっていう流動になると思います。で、要求とか要望が、まずそもそも合ってんのっていう、のって非常に大事な観点だと思ってて、例えばデータ分析して可視化した結果、思っているものが満たせてないというか、欲しかったデータの集計結果が見えてこない。なんかこれ、そもそもやり方良くなかったんじゃないみたいな感じで、そもそも変えることってよくあると思うんですよ。データ分析の世界って。そうなると、そこをまずそもそも変えていく。それは要件じゃなくて、何したかったっけみたいなところから、要望から、ちゃんと真にしたいことに対する、ちょっと要求をこういう形ですかねっていう方向性をすり合わせるみたいな。ね、そういったところで考えると、案件っていう意味合いの品質で言うと、要望を満たすような要求を整理するところから入って、で、その中での要件は確認していく。我々のデータサイエンティストっていうレベル間でちゃんと確認していくっていうような、品質の流度っていうのをしっかり考えな、イメージしながらやっていくっていうところで、品質の定義は結構変わっていくかなっていうのは感じているところですね。
そうですね。なんかその POC とそのシステム化をしていくにあたって変わってくるのが、まあその要件のところが、なんか僕とかその集計可視化の、まあ、フェーズだと、もうなんか1日単位でどんどん変わっていくものだと思っていて、そこに対して一つ一つ要件をつらつらと書いていくと、まあ、結構大変だし、この作業無駄なんじゃないかなって思うことがあると思うんですけど、まあ、それが逆にシステム化っていう段階になってくると、まあ、明確化した上で、なんかそれをちゃんと満たしているのかっていうのを、まあ、調べていかないと、まあ、いけなくなるっていう、なんか違いも、なんか今聞いててありそうだなって思います。
いや、まさにそうですね。本当考える観点が、結構、分析ってすごい変わるなっていうのがシステム開発と違うところだなって感じていて、システム開発って結構面白い。まあ、ウォーターフォールだと、まさにですけど、要件定義した時点でもうその時点でそこを満たすことをゴールとして進んじゃうので、
うんうん、
で、それ以外のことが起きたら、もう要件外のことを仕様変更っていう言い方にして、で、その変更した仕様をすべての V 字、ウォーターフォールのモデルの中の部分に反映していくっていう作業をやんなきゃいけない。で、分析はもう個々にもうすぐ変わっていくものになるので、まあ、アジャイル的な観点は強いかもしれないんですけど、柔軟に要求が変わっていくっていうものに対して、今回はここが変わったから、どの品質リスクを考えなきゃいけないんだっていうのを、 ちゃんと、データサイエンティストなり、まあ、PM なりが、把握して、管理していくっていうのが大事なんかなって思いますね。だそこが難しいなと思うんですけど。
いや、なんか品質のスコープ広いなと思いながら話聞いてましたし、よくある画像の顧客が本当に欲しかったものの、写真が頭の中に浮かべながら今話を聞いてたんですけれども。
よく出てきますよね。
はい、そうですね。そのあたりの、こう、要望に沿ってるかっていうのが、まあ、そもそも要望が正しいかをまず確認するっていうのも中道さんのお話にありましたね。
要望って難しいですよ、確認する。まず分からないとか、その、まあ、要望は聞き出せるかもしれないですけど、要求をきれいにしていくっていうのは、それもお客さんできてるんなら我々いらないので、なので要求は本当に単なる一つ一例だと思いながら聞きつつ、ただそれ正しいことはもちろんあるんで、だから本当に真に必要なことは何かっていうのを探っていくのは結構システム開発とも似通ってる部分かなって自分は思ってますね。
そうですね。要求は一番最初にお客さんからこうもちろん出てくるんですけど、それがお客さんの本当になんか達成したいことに照らし合わせて、で、本当にそれで、それが一番ベストなのかっていうのをなんか探っていくのがある意味なんか POC でやることだと思っていて。
そうです。
なんでそういう意味で、だから要件が定まらないのはある意味当たり前なんですよね。
後から出てくるものもあるので、例えばボタンを一回しか押さないと思ってたけど、何度も押しちゃう人がいるとか時に制御しなきゃいけなかったりするんですよ。システム開発だと。とか、例えばその、押したタイミングが23時59分に押すときと00分に押すときで、返ってくる結果をちゃんと当日のデータ処理として見なすのか、翌日の処理として見なすのかとか、そんなのって要求出てくるわけないんで、なので、その辺は、まあ、要求というか要件に近いかもしれないですけど、なんか、よくよく考えるとここら辺もどうしますみたいなことって、通常であれば我々の方からこう探っていくっていうような、ちょっとシステム開発っぽく言っちゃいましたけど、っていうのが、やっぱり必要になるので、この辺はまあ、粘り強くやらなきゃいけない分かなと思います。
そうですね。最初は機械学習モデルで、予測したいんだって言っても、本当はルールベースの方がコスト的にも安いし、安定するし、じゃあそれでいいじゃんってなることも、ね、まあ、多々あるというか、はい。
ありますね。さっき言ったボタンを何度も押すって多分、一回経験すれば2回目以降考えると思うんですけど、やったことない人ってこうデータサイエンティストとかってまさに気づかない観点かなって思ってて、例えばこの POC で自分でドットパイ、作ったドットパイを実行してスコアリング結果を出すみたいな、そういうのって全然やると思うんですけど、その運用に乗せて実行する人がユーザー側になる、お客さん側になった時に、ボタンを一回だけ押してねっていう制御なんてできないんですよ。予測したいな、データアップロードした、で、実行っていうボタンを押して、あれ押したっけっていうので、もう一回押すみたいなことが、ちゃんと制御しないと起こりうるんですね。で、その時に、サーバー側での処理って、例えば、なんか、すごい重たいデータを、データフレーム化して、なんか処理をしてっていう最中にもう一実行来て、その前でやってたデータフレームぶち壊しながら何か処理していくみたいなんて、起こりうるっちゃ起こりうるんで、そういうのを制御をちゃんとしないといけないとかは、単純な POC としての分析と全然違う観点で、出てくるところだったりはしますね。
そうですよね。POC の時とでなんか大きく違うのは、そういうなんかミスみたいなものって、とりあえずないものとして考えた上でボックするっていうのは結構あると思っていて。
ああ。
まあその現実のデータってもちろん汚いし修正とか、たくさんあると思うんですけど、それは前処理でとりあえずこのデータに対してだけ適用できる前処理をかました上で、それを信じて、まあ予測モデル作ったりとか集計可視化したりとかすることって結構多いと思うんですよね。 なんですけど、システム化ってなった時には、まあもちろん、予想だにしないエラー、まあデータが入ってきたりとか、それに対して、まあエラーが入ってきた時にどういう挙動をさせないといけないかとか、まあそういうのを考えないといけないっていう。まあ、正常系と異常系って言ったりしますけど、その異常系の時に、この集計結果がどうなるのかっていう想像力を働かせないといけないので、まあ、そういう観点でもやっぱ難しくなりますよね。
あとは、あれですかね、POC の時って出力した結果をデータサイエンティストのレベルでもうゴリゴリ見るじゃないですか。
そうですね。
スコアリング結果の偏り具合ってちゃんと合ってるよねとかっていう感覚値でちゃんと見たりとか、結構そこら辺って大事な観点で見るけど、運用に走った後って、もう出した結果の、評価って、データサイエンティストが行えないことが多いと思うんですよ。もう信じてるから。で、なんか MLOps 的な観点で、何かの精度が、ここ以下だったら何かこう反映しないとか、なんか使わないとか、そういうのは、コントロール、ルールベースで切れるかもしれないんですけど、結果に対してどうかっていうところを、ちゃんと人間的感覚で見てたりするので、そこら辺は、制御できるような感覚、観点を運用時には盛り込まなきゃいけないとか、すごい大きく変わってくるので、その辺は、なんでしょうね、なーなーで、来月から運用するぜっていう時は、すごい気をつけないといけない部分だったりするかなと思いますね。
ですね。
今のその制御するっていうのは、クライアントとコミュニケーションして制御の方法をお互い決めていくものなんですかね。
あ、でも合ってると思います。
はい、
品質はコミュニケーションってずっと言ってるんですけど。
おお、いいワードですね。
はい。もう自分の中でしか言ってないかもしれないですけど。ずっとお客さんとも、さっき言った要件っていうレベルで握るも大事だし、まあ、要求も含めたんですけど、こういうレベルでいいんですかとか、そこら辺のコミュニケーションも絶対大事だし、あと社内においても、例えば PM とメンバーっていう関係性があったときに、PM がちゃんと品質を担保する人間だっていう役割があったとして、メンバーがゴリゴリ手を動かすみたいな感じだったときは、メンバーがここら辺確認してきましたって言ったときに、確認した証跡とか、なんか確認した観点とかがもうごちゃついてると、PM は結局ゼロから見なきゃいけないとかなるんですよ。で、そうじゃなくて、多分そこって二重のクロスチェックなんで品質は良くなるとは思うんですけど、もちろん、QCDS とかのそのバランス、クオリティとデリバリーとかコストとか、スコープっていうバランスはトレードオフってよく言うと思うんで、品質に欠ければ欠けるほど何かが悪くなるので、納期伸びたりとかしちゃうと思うので、そこら辺はしっかりコントロールする上で、ためにメンバーが確認してきた品質観点とかを、ある程度信じていかなきゃいけないと思うんですね。
うんうん、
で、その時に、いつものあのやり方で、こういう確認してきたんですよって言ってくれて、あ、じゃあ、サンプリングで、結果見とくねっていうので、多分1、2個見ておいてぐらいで十分な時って多いはずなんですよ。ちゃんとやってるかっていうのは不安なんで。見るべきかなと。で、それに加えて、メンバーに対して、この観点抜けてるよとか、体系的に言ってあげることの方が、品質のコミュニケーションとしてはいいと思っているんで、そういうところがしっかりやれていくと、ちゃんと、スケジュールを遅らせずに、最低限のっていう言い方はあれなんですけど、品質をちゃんと担保した上でやっていくっていうコミュニケーションとか取れたりとか、すると思うので、まあ、そこら辺を含めて、品質はコミュニケーションだってずっと言ってるところになってます。
うん、なるほど。ありがとうございます。今の PM とメンバーのそのコミュニケーションみたいなところで、まあ、PM もサンプルとか確認しましょうねって話なんですけれど、この過去の白金工業 FM で内池さんが PM3 エッセンシャルズっていう回でお話されてたのが、人を信じてタスクを疑うっていう言い方されていて、で、まさにそういう話だなと思いながら聞いてましたっていう。
あ、そうですね。ちょうどそれ聞いたんですよ。
あ、本当ですか。
それ、いや、そうだなって思って。その、ヒーサーコミュニケーションっていう言葉にすごいつながるので、いや、そうなんだよって思いながら。
で、メンバーと PM みたいな話で言うと、どういうふうに、その、観点とか、証跡っていうのを残せばいいんですかね。まあ、もちろん、 インプットデータがあって、コードがあって、それに対するアウトプットがあってっていう風な、まあ、それは成果物として絶対、もともとあるものだと思うんですけれども、なんかそこをもうちょっと具体化すると、やっぱりテストみたいな話になるのか、もうちょっと EDA 的な分析しましたっていう話になるのか、具体的にはどういう風にコミュニケーション取っていくと、まあ、効率的なコミュニケーションって言えばいいんですかね。取りやすいんですかね。
本当に難しいなって思います。システム開発と違うので、証跡を取っていく作業ってもうすごい時間かかるじゃないですか。
はい。
で、そこに価値があるかっていうと、結構バグ検出率ってこう、システム開発やってる人だとピンとくるんですけど、結構低いんですよ、やっぱり。ただ、低い中で検出するっていうことに価値があるのでっていうのであったりするんですけど、なので、まあ、効率性を考えると、ブラックボックスを大きくしていこうって話をよくメンバーとしていて、一番小さい流動で言うと、さっき言ったような、if 分岐みたいなコード、まあ、モジュール、ディフィニションで書いた関数みたいな、ちっちゃい関数の、まず観点で、品質を担保していきながら、その関数は、まあ、正しいとして、次の関数、ラッパーしたような関数の試験とか結合とかを見ていくとか、含めて、だんだんこう確認していった流動をでかくしていく。確認していく流動をでかくしていくっていう考え方を持とうねって話はあって。で、それに応じた、試験のチェック観点として何チェックしたのっていうのを、体系的に、構造的にこう、チェックできるようにしていけば効率的になるかなって思っているところです。で、試験の仕方も、例えばですけど、出てきたデータマートに対して、1位だと思ってんのに、重複の ID があるとかって、結構根本的にアウトだと思うんですけど、みんな確認すると思うんですよ、すぐ。で、真っ先に確認するし、でも証跡には残ってないってよくあると思うんですよね。ただ、Python コードで毎回書くのもちょっとだるいっていうところもあって、例えばそれを、テストモジュールみたいなので、すごい簡単なテストの観点としては、だいたいこの重複があるかないかとか、ヌルがあるかないかとかを最低限確認する、例えば簡単なモジュールを作りながら、共通的に使って、出てきた結果を、なんかパッと見えるように、ログで見えるようにするとか、そういった工夫もあると思いますし、なので、こう、コミュニケーション取りやすいような形にするっていう、その仕組み化を多分抱えなきゃいけないのかなと思うんですね。で、多分結構それって結構いろんなプロジェクトで個々にやってたりもするなっていうのも感じていたりするので、それも実際は共通化していきたいところはありますけど、一番細かい流動だとそういうことがあって、はい、あとは大きい流動だともうちょっと結合した時の観点とか、そもそも要件ってなんだっけってところから、どういった観点確認しなきゃいけないかとか、確認する流動をどんどんどんどん大きくしていくっていうのが必要かなって。で、ちょっと話長くなるんですけど、それがウォーターフォールの V 字モデルって言われてるのが、結構考え方としては自分は好きで、そこが近いんですよ。その、ウォーターフォールって、要件定義から入って、基本設計、詳細設計入って、実装単体テストして、結合試験して、総合試験して、運用試験してみたいな、こう流れていきますけど、その時に、基本設計レベルは、総合試験レベルでやるっていうような、V 字の横の行が揃っている、高さが揃っているところの確認をするとか、詳細設計の時は、どのレベルでみたいなんとかって、決まってたりするんですよね。なので、今のテストの流度、ブラックボックスの大きさっていうのは、どの設計の時にやった考え方と合わせたレベルの試験なのかっていうのを意識しながらやるっていうのは、すごい PM のチェック観点としても、メンバーがやる観点としても、構造的に分けてっていいかなと思うんですよ。例えば、分析設計をした時の分析として目的を定義したり、分析の、細かい期間の定義したりとかってその時にしたりするんですけど、その時のそもそもの目的って何だっけっていうレベルを満たしてるかっていう確認って結構最後の方で、改めてちゃんとするっていうのが大事だったり、でもう少し落とした時に、もうちょっと細かい処理フローズとして、いろいろ設計した時、こういう分、順番で設計しようと、処理しようと思っているっていう、その流動の中で正しいかっていう確認するっていう段階と全然やっぱり違うので、 それをごっちゃ混ぜにせずに、今の試験はこの流度で試験した時に、ちゃんと満たしてる、やりきってるっていう考えを、こう、構造を分けていくことで、チェック漏れとかをなくすみたいな、コミュニケーション取りやすくするみたいなのが、やれたらいいのかなって、個人的には思ってます。
分析においてそのなんか流動っていうのは結構抽象的だなっていう気はしていて、まあ割とシステム開発の文脈だと、まあこのモジュール、このモジュールっていう、まず設計書書いて、認識揃えるっていうのは基本だと思うんですけど、割と POC とかの段階だと言語だけでこう会話されてるっていうのは結構あると思っていて、そこも中道さんはこう、この流動でこう認識揃えて、この観点で確認しましょうみたいな設計書を毎回作ってるっていう感じなんですか？
時間があれば作りますけど、ないときはもうしょうがないところはありますけど、やっぱり時間があるかないかとか、結構大きく変わってくると思うので、あるときはちゃんとやりますし、ないときは何でしょうね、結構よく最近言うのは、機能のレベル感で、まずは、実装する前に合わさせてくれっていうのはよく言ってて、まずデータマートを作る。データマートを作った上でスコアリングするとか、まあもちろんそれは大きい流度ですけど、どの流度で、例えば出力のアウトプットファイルが出るかって結構重要だと思ってて、その流度が合ってない中で、例えばメモリ上に中間データが上がって、処理されて結果しか出ないっていうのを、一つの Python ファイルだけで、ノートブックだけでやりましたって言われたら、チェックできないわけですね。じゃあ動かさないと PM が全部一個一個動かさないとチェックできないので、そうじゃなくて、一旦もう、何でしょうね、無駄があったとしても、中間ファイルを、出してくれ。なので、機能として分けてくれって意味合いですね。で、その中間ファイルでチェックするからっていうコミュニケーションを設計時にしておくっていうのを、やるようには最近していて。なので、品質のチェック流度をもう、何ですかね、機能を考える、分析を開始するタイミングでコミュニケーションをするっていうのが最近自分の中では固まっているやり方になっていて、で、出てきた流度レベルでそのチェックする観点は PM でも考えるし、メンバーでも考えながらチェックしていくっていうのでコミュニケーションを取れるはずなんですよ。で、それは最初にやります。その急ぎプロジェクトだったとしても、もう間に合わなくなっちゃうんで、それがメモリ上に残ってメモリ上にしかないですとか言われると。
なるほど。川崎さんが結構前半のお話しされた、処理ごとにテーブルの出力結果見て、目視で、PM 分析機関も内容を確認しようよっていうお話とも結構通ずる部分があるなと思いながら、はい、今聞いてました。
そうですね。そのレベルで、どこで分けるかっていうところから、もう PM が口を出して、ある程度確認する観点っていうのを、まあ、メンバーと揃えていくっていうのが、まあ、中道さんの大事だよって言ってるところなんですかね。
そうですね。作り方ってすごいブレるじゃないですか。
ブレますね。
で、統一せよとも思わないんですけど、そのやり方だとチェックできないでしょっていうのは、やっぱこうやってしまうと思うんですよね。私もよくやっちゃうので。そこを第三の目で、ここで一旦止めようぜっていうのをチェックしてもらうっていうのって、全然やり方として変わってくるかなって思うので、その辺は最近ハマっているやり方ですね。
そして先に PM から答えみたいなものを提示するん、してます普段。
いや、もちろん先に作ってもらうっていうか、処理のイメージ図ぐらいはすごい大きいざっくり流度で書いてもらうっていうのはやってもらってレビューする形にしてますね。
ああ、やっぱりそうですよね。ちょっと話それてしまうかもしれないんですけど、そういうプロジェクトとしての品質担保とメンバーを育てるみたいな観点を考えたときに、まあ短期的には正直自分たちでやっちゃった方が早いじゃないですか、そういうのって。でもこういうの、なんていうんですかね、今みたいな観点って失敗を繰り返して自分の中で経験学習みたいなのをしないと絶対そういう観点生まれない気がするんで、なんか私もちょうど今週に今みたいなエピソードがあって、ちょっとメンバーに大きい流度でやらせて、全体骨組みみたいなの作ってもらった上で、こことここ分けた方がいいよねみたいな話をちょうどコミュニケーションしていて、まあなんかそう、ちょっと皆さんどうやられてるのかなっていう、やっぱそうですよね。一回ちょっと取り返しがつくところまでっていうとあれですけど、
あ、いや、そうですそうです。
手戻りが大きく発生しない ところまでやってもらうって感じですよね。
分析、やっぱ手戻りが痛いじゃないですか。もうひたすらスコアリングまで出して、なんかここまでやって、なんかでもおかしくない数値みたいなとかってよくあるので、そうですね。手戻りが少なくなるような、コントロールっていうのは大事だと思いますし、そもそも、その考え方を教えて、理解してもらっておかないと、次やるときとかが、分析だとすぐサイクル回ってくると思うんで、何度も何度も二度手間になるっていうのは、本当に時間としてももったいないし、育成としてももったいないので、最初こそやるべきかなと思いますね。やってもらうべきか。
そうなんですよね。いや、僕もテストとか品質保証を考える中で、僕にはこう中道さんのような PM はいなかったので、なんか最初自分でこう思い悩んで、まあなんかちょっとさっきも話しましたけど、まずなんか正しいってなんかどういう状態なんだみたいなところだったりとか、どうやらテストをしなければいけないらしいみたいなところまではたどり着くんですけど、あれこれ全パターンテストしてたら、時間永遠足りなくないみたいなっていう、なんか絶望するところから多分始まると思うんですよね。なんか課題感って。で、そこで結局、そう優先順位を考えていかないと仕方ないっていうところまで、たどり着いて、やっとなんか、こう、品質の入り口に立ったっていう感じなのかなと思っていて、そこで、まあさっき手戻りっていう話があったと思うんですけど、まあそれがなんか一つ、こう、観点というか、品質保証を考える上での基準になるなっていうのが思うところですね。で、それにちょっと関連して僕がこう、すごく参考にさせていただいた記事というか、お話があるんで、紹介してもいいですか？
ぜひ聞きたいです。何ですか？何ですか？
その、判断と決断の違いと、その決断のコツっていう話があって、判断と決断っていうのがなんかそもそも違っていて、その判断っていうのは情報を集めればなんか理屈で答えが出るようなまあ、意思決定のこと で決断っていうのはその情報を集めることがなんかできない中で答え出さないといけないものみたいなっていうまず違いがありますよっていうのとで結構そのテストをする中で品質保証をする中で、これテストするべきなのみたいなところとか重要度を考える中で、その情報を集めればそれで済むのか、決断しないといけないものなのかっていうのが、なんかまずレベル感違うと思うんですよね。で、決断する中でも、決断するコツっていうところのお話が、この後に書かれてるんですけど、まずは、まあ、決断するために情報を整理しましょうと。うん、そもそも、判断レベルでできるんだったら、その情報をただ集めて判断しましょうと。で、それがでか、その決断がなんか難しいとか、情報が集められないっていう時は、なんか小さく失敗するようにするっていう。まあ、これもすごい大事かなと思ってて、その別にテストをするのは必要かもしれないんですけど、そんなにこれがミスってても大きな影響がないっていうんだったら、なんか小さく失敗できるようにしておくっていうのもなんか一つの方法だったかなっていうのが、ここでまず一個あるのと、その次にそのあるのが、まあさらにこの失敗自体も難しい場合は、まあなんか社内外の知見を多く集める。なんかこういう時はこうしたらいいよね、みたいなのが、まあ中道さんとかも知ってるかもしれないし、なんか社外にもこういう悩みを抱えているような人ってたくさん世の中にいるので、調べたら記事が落ちてたりとか、その研究としてまとまっていたりとか、なんならモジュールとして、さっき言ったそのテストを簡単にしてくれる、OSS みたいなのが、まあ、あったりもするので、そういうのを調べて、さらに難しい場合は、なんか結論を先延ばしにするっていう。これも一つの、やり方かなと思っていて、例えばなんかシステムのモジュールをなんか素結合にして、なんか簡単に修正できるようにしておくとか、クリーンアーキテクチャとかでこうよく言われる話なんですけど、ビジネスロジックの部分とデータベースだったりとか、UI の部分をまあ切り離して、変更可能性を高めたりするっていうのは、できるだけその部分の影響をなんか他に及ぼさないようにするっていうので、ある程度最終的にこれにするっていうのを決めなくても前に進めることができるっていう意味で、そういうテクニックを使えるっていう話があるのと、まあ最終的には失敗が高くて難易度も高くて決断しなければならないみたいな時には、一番ダメージの少ない方法を選びましょうっていうので、まあ、これもなんか、まあ本当に最後の最後なのかなっていうところはあるんですけど、 まあそのダメージを少なくするっていうところだったりとか、先延ばしをするとか、その小さく失敗できるようにするっていうのは、ソフトウェアエンジニアリングだったりとか、品質保証の考え方の中で、なんかとっても大事な話だし、さっきの手戻りのところにここでやっと持ってくるんですけど、手戻りっていうのが、なんか一番そのダメージの話なのかなって思うので、まあその観点でなんか評価して、どれからこう取り組んでいくべきなのか、どれはなんか最低限テストしないといけなくて、これは、まあちょっと優先順位下げて、テストしていきましょうっていうのをなんか整理していけると、まあだんだんこう、やるべきことというか、ここまで品質保証していきましょうっていう基準がなんか作れていくのかなという、はい、と思ってます。
うん。
この記事がすごい僕は参考になったので、今回紹介したかったっていうところです。はい。
ありがとうございます。そうですね。いやもう全部拾いたいんですけれど、今の話、はい、ちょっと、全部拾うと無限に話せるので、まあ、一個何か拾うとしたら、いや、結局なんか、みんなたどり着く結論に似てるなと思っていて、小さく失敗するっていうお話が一つあったと思うんですけれども、辻さんが白金工業 FM で、その PM シリーズでお話しされてた時の気に入ってる本みたいなので、小さく書けろっていうタイトルの本があるんですけれども、ちょっと私それ積んでるんで内容をちゃんと知らないんですけど、多分そういう話なんだろうなって今思っていない。はい。ちょっと積んでる本読まなきゃって思ったのと、判断と決断の違いは、なるほどと思いながら、はい。聞いておりました。いやー、これ無限に話せますね。
話題と散らかっちゃって申し訳ないんですけど。だからまあ、逆に言うと、何がダメージ少ない、はい、どういうところについては、なんかダメージ少なくなるのかっていうのを、まあ、知ることが結構大事なのかなって思いますよね。
うんうんうん、う
ん。なんか、品質は結構優先度というか、強弱つけれるはずなので、
うん、
そこはちゃんとコントロールしなきゃいけないし、プロジェクトマネジメント的な観点で言うと、リスク影響度と発生確率でリスク確認していくとかも結構あるので、
うんうん、
そこら辺をちゃんと管理できていればいいんですけど、それを一から考えるのはやっぱり難しいので、
うん、
そういうのを結構組織としての集積地というかノウハウをどんどんまとめていくみたいなのはやっていった方がもっともっとフレインパッドとしての組織レベル品質レベルっていうのは上がっていくかなっていうのは感じますね。
ですね。結構俗人化していてこの人はなんかめちゃめちゃできるけどみたいな感じだったりとか、なんかそんなん知らなかったみたいな話もめっちゃありますからね。
ああ、でもにしてもみんなすごいなって思います、ね。確認している観点とか、
うんうん、
確認している流度って、うん、やっぱ個々人でちゃんとやりきってたりするので、
うん、
なんかそこはその外部から入ってきて、
はい、
もう3年もにもなったんで、うん、もう内部って言いたいんですけど、
いやもう内部です。
すごい安心して見てるところはあります。なのでその上でちゃんともっとちゃんと管理を効率化するっていう意味合いも込めて、
うん、
品質っていうのは結構体系化していってもいいのかなっていうのは思っているところですね。
そうですね。いや、僕のこう気持ちとしては、そのメンバーレベルで、なんかどういうところを担保していかないといけないのかみたいな話もあるんですけど、まあ、僕はちょっと、うんうん、多分経験ない中で、ある程度こう、PM レベルの、品質保証ってなんかどのレベルでやらないといけないんだろうっていうのを結構一番最初に考えて困っていたので、そこのなんか一助になるといいかなって思ってますね。
みんながゼロから経験積まなきゃいけないわけじゃないんですよね、
うん、
ありがとうございます。じゃあこんなところですかね。かなり品質っていうスコープが広い話題だったんですけれども、プリンパッドのデータサイエンティストこんな感じで品質と向き合ってますっていうのが分かる回になったかなと思ってますし、私自身もすごく勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、今日はこんなところにしますか。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。